江東区声の広報、平成30年12月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city-city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報、12月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、平成30年度、年末年始の業務案内。2、年末年始の防犯対策。泥棒、ひったくり、振り込め詐欺対策を。3、薬物乱用防止ポスター、標語。優秀作品決定。4、生活保護制度、暮らしに困ったときは相談を。5、国保、後期高齢者保険料、口座振替済通知、国保医療費通知を送付。6、在宅医療シンポジウム、1月20日日曜、がんになっても住み慣れた地域で暮らすために。7、江東区子ども・子育て会議、区民公募委員を募集。8、人権学習講座、後期、理解することから始める人権、拉致問題、ユニバーサルデザイン、DV 問題についての取り組み。9、当時は銭湯のゆず湯へ、12月22日土曜、65歳以上と小学生以下は無料。10、共同事業提案制度実施事業中間報告会、1月25日金曜、実施事業の進捗状況を傍聴可能。11、初めてでも大丈夫、介護の仕事を目指す方へ、介護業界就労促進研修でサポート。12、65歳以上の方へ体力測定会参加者募集、体力のセルフチェックに。13、エコックル高等環境学習プログラム、1月、2019年も環境学習に取り組もう。14、もったいない限られた資源を大切に。4、5R によるゴミの減量や適正処理にご協力を。燃やさないゴミは3種類に分別。15、マンションセミナー、1月26日土曜、時代に乗り遅れないマンション管理運営。16、読み終えた絵本・児童書は図書館に寄贈を。保育園・小学校などで再利用。17、中小企業向けセミナー、1月16日水曜、時流を捉え経営に生かす、変化する時代の経営環境。18、高等若者女性仕事センター、区内中小企業経営者&人事担当者向け講座、採用難時代の採用力向上シリーズ。19、高等若者女性仕事センター、1月度セミナー、参加者募集。20、野良黒漫画賞、大賞受賞作品決定。森下文化センターで受賞式、展示会を開催。21、なくそう、交通事故、4、高齢者の交通事故を防ぐために。22、お知らせ。23、講座催し物。24、保険。25、休館休止。26、観光書。27、その他。28、みんなの広場。29、区長と話そう、江東区。 高等ブランド認定企業の皆さんと意見交換パート2。30高等シーサイドマラソン大会、潮風を受けて4108人が失踪。31高等トコトコ日和、めでたい高等の服配布中。32頑張る小中学生コーナー。33知って得する東京2020オリンピックパラリンピック。以上目次です。本文に入ります。1平成30年度年末年始の業務案内。年末年始の資源回収、ゴミ収集は臨時収集日を加えた変則的なものになります。急病診療、歯科応急診療の場所や時間等にもご注意ください。年末年始の資源回収とゴミ収集。年末は12月30日日曜まで。年始は1月4日金曜から通常通り資源の回収とゴミの収集を行います。なお、臨時の収集日もありますが、通常の収集日にも予定通り収集を行います。以下、臨時と読みます。1地区、新砂、東砂6丁目から8丁目、南砂2丁目から4丁目、6丁目、7丁目。12月最終日、資源、29日土曜、容器包装プラスチック、以下容器と読みます。27日木曜、燃やすゴミ、以下燃やすと読みます。28日金曜、燃やさないゴミ、以下燃やさないと読みます。24日月曜祝日。1月開始日、資源5日土曜、容器10日木曜、燃やす4日金曜、燃やさない7日月曜。2地区、亀戸4丁目から9丁目、12月最終日、資源、臨時、30日、日曜、容器、28日、金曜、燃やす、29日、土曜、燃やさない、25日、火曜。1月開始日、資源、7日、月曜、容器、4日、金曜、燃やす、5日、土曜、燃やさない、8日火曜。三地区、永代、越中島、清澄、佐賀、富岡、深川一丁目、福住、古石場、牡丹、門前仲町。12月最終日、資源、25日火曜、容器、29日土曜、燃やす、臨時、30日日曜、燃やさない、26日水曜。1月開始日、資源8日火曜、容器5日土曜、燃やす7日月曜、燃やさない9日水曜。4地区、大島8丁目9丁目、北砂6丁目7丁目、東砂1丁目から5丁目。12月最終日、資源26日水曜、容器臨時30日日曜、燃やす28日金曜、燃やさない27日木曜。1月開始日、資源9日水曜、容器7日月曜、燃やす4日金曜、燃やさない10日木曜。五地区、白川1丁目から3丁目、新大橋、高橋、時は、平野1丁目から3丁目、三好1丁目から3丁目、森下1丁目から4丁目。12月最終日、資源27日木曜、容器25日火曜、燃やす29日土曜、燃やさない28日金曜。1月開始日、資源10日木曜、容器8日火曜、燃やす5日土曜、燃やさない11日金曜。6地区、青海、有明、 潮浜一丁目、篠の目、豊洲。12月最終日、資源28日金曜、陽気26日水曜、燃やす臨時30日日曜、燃やさない29日土曜。1月開始日、資源4日金曜、陽気9日水曜、燃やす7日月曜、燃やさない12日土曜。7地区、北砂1丁目から5丁目、南砂1丁目5丁目。12月最終日、資源29日土曜、陽気27日木曜、燃やす28日金曜、燃やさない臨時30日日曜。1月開始日、資源5日土曜、陽気10日木曜、燃やす4日金曜、燃やさない14日月曜祝日。8地区、大島1丁目2丁目、亀戸1丁目から3丁目、住吉毛利。12月最終日、資源臨時30日日曜、陽気28日金曜、燃やす29日土曜、燃やさない臨時25日火曜。1月開始日、資源7日月曜、陽気4日金曜、燃やす5日土曜、燃やさない臨時8日火曜。旧地区、木場、東洋、深川2丁目、冬木。12月最終日、資源25日火曜、陽気29日土曜、燃やす臨時30日日曜、燃やさない臨時26日水曜。1月開始日、資源8日火曜、陽気5日土曜、燃やす7日月曜、燃やさない臨時9日水曜。実地区、大島3丁目から7丁目。12月最終日、資源26日水曜、陽気臨時30日日曜、燃やす28日金曜、燃やさない臨時27日木曜。1月開始日、資源9日水曜、陽気7日月曜、燃やす4日金曜、燃やさない臨時10日木曜。11地区、石島、海辺、扇橋、白川4丁目、猿江、仙石、仙田、平野4丁目、三好4丁目、森下5丁目。12月最終日、資源27日木曜、陽気25日火曜、燃やす29日土曜、燃やさない21日金曜。1月開始日、資源10日木曜、陽気8日火曜、燃やす5日土曜、燃やさない4日金曜。12地区、枝川、潮浜2丁目、潮見、新木場、辰巳、夢の島、若洲。12月最終日、資源28日金曜、陽気26日水曜、燃やす臨時30日日曜、燃やさない22日土曜。1月開始日、資源4日金曜、陽気9日水曜、燃やす7日月曜、燃やさない5日土曜。以上です。粗大ごみ、12月28日金曜の該当地区が最終の収集です。1月4日金曜から該当地区を収集します。申し込みは粗大ごみ受付センターへ。電話5296-7000。月曜から土曜8時から19時。12月29日土曜から1月3日木曜の間は申し込みできません。インターネットでの受付はホームページ http://sodai.tokyo-kanky.or.jp 24時間申し込み可能。12月29日土曜0時から1月3日木曜23時59分は申し込みできません。年末年始期間も通常通り8時までに集積所にお出しください。なお、収集時間は通常と異なる場合があります。1月4日金曜の資源回収6地区12地区については、当日の7時までにコンテナを配布し、9時から回収を開始します。問い合わせ先、清掃事務所、電話3644-6216、ファクス3699-9520。土曜休日急病診療案内、12月29日土曜から1月4日金曜。診療対象、内科・小児科の急病患者。診療受付、9時から11時30分、13時から21時30分。診療場所、江東区休日急病診療所、江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 3645-3109、総合区民センター内、大島 4-5-1、電話 3637-4531。 調剤薬局、江東区薬剤師会深川調剤薬局、江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 5606-0502。 江東区薬剤師会上東調剤薬局、総合区民センター南側、大島 4-4-3、 電話 3681-4388。 なお、年末年始の休日休病診療期間中は、平日夜間子どもクリニックはお休みです。受診の際は保険証を必ずお持ちください。保険証がない場合は全額実費負担となります。24時間電話で医療機関案内をお聞きになれます。東京都保健医療情報センターひまわり。電話 5272-0303。 その他、子供の急な発熱など、休日、夜間等に電話でご相談したいときには、子供の健康相談室、東京都実施をご利用ください。電話、#8000、または電話、5285-8898。また、救急車を呼ぶかどうか迷ったら、東京消防庁救急相談センター、24時間年中無休をご利用ください。電話#7119、または電話3212-2323。休日歯科応急診療。診療対象、歯科の急病患者。診療受付、9時から11時30分、13時から16時30分。当番医へあらかじめ電話でお申し込みください。期日、医療機関名、所在地、電話の順に読みます。12月29日土曜年末、上田歯科医院、東洋 4-10-7、サニーハウス東洋町202、電話 3699-7960、新道歯科医院、北砂 5-18-6、電話3644-9209。 12月30日日曜年末、小川歯科クリニック、東洋 4-11-33、 サンイースト21、電話 5665-2121。 増田歯科クリニック、亀戸 6-58-13、 亀戸 S&S ビル3階、電話 5858-8841。 12月31日月曜年末、山本歯科医院、東洋 5-30-16、 飛び田ビル4階、電話 3648-4181。 宝部鹿七丁目診療所、亀戸 7-38-2、 電話 3681-0327。 1月1日、火曜、祝日、年始、キャナルワーフタワーズデンタルクリニック、豊洲 1-3-1、 キャナルワーフタワーズ2階、電話 5547-1418。 鹿田歯科医院、亀戸 9-23-11、 電話 3637-3371。 1月2日水曜、年始、敬愛歯科豊洲診療所、豊洲 3-5-3、 1階、電話 5546-1184。 桂歯科医院、大島 1-1-5、 オフィス VIP 大島1階、電話 5836-8241。 1月3日木曜、年始、平井歯科医院、豊洲 4-1-3、 高久ビル3階、電話 3534-8838。 三浦歯科医院、大島 2-38-11、 三浦ビル1階、電話 3638-6621。 1月4日金曜、年始、和歌山歯科医院、豊洲 4-4-26、 NY ビル2階、電話 3531-6500。 西大島歯科医院、大島 2-41-18、 林ビル2階、電話 3637-7022。 1月6日日曜、堀内歯科医院、豊洲 4-6-6、 電話 3531-2862。 浜口歯科医院、大島 4-1-6-110、 大島4丁目団地6号棟1階、電話 3685-8388。 1月13日日曜、医療法人社団有志人会、斉藤歯科医院、枝川 3-3-3、 ディライトコート1階、電話 5632-8241。 安倍歯科医院、北砂 5-20-7-104、電話 5632-1482。 1月14日月曜、祝日、新井歯科クリニック、塩見 2-1-10、 メゾンデラメール201、電話 3615-8469。 正木歯科医院、北砂 7-1-25、 エスタブロビル1階、電話 3640-0118。 1月20日日曜、山根歯科医院、辰巳 1-9-49-103、 電話 3521-0164。 松田歯科、北砂 7-4-2、 渡辺ビル1階、電話 3649-8117。 1月27日日曜、塩浜歯科医院、塩浜 2-5-23、 塩浜サンハイツ201号、電話 3649-1198。 葛西デンタルクリニック、東砂 2-3-5、 ウィスタリアガーデン1階、電話 5690-5881。 以上です。平日夜間子どもクリニック、診療対象、小児科、中学生以下の急病患者。診療受付、平日の20時から22時45分。診療場所、江東区平日夜間子どもクリニック。江東区医師会館内、東洋 5-31-18、電話 3645-3109。調剤薬局、江東区薬剤師会深川調剤薬局。江東区医師会館内、東洋 5-31-18、 電話 5606-0502。 なお、 年末年始12月29日土曜から1月4日金曜は、土曜休日急病診療を行います。平日夜間子どもクリニックはお休みです。1月7日月曜から通常業務となります。年末年始の区施設の休館休止、休館日を読みます。区役所、12月29日土曜から1月3日木曜、5日土曜。出張所、特別出張所、12月29日土曜から1月3日木曜、5日土曜。区民館、12月29日土曜から1月3日木曜。保健所、健康センター除く、12月29日土曜から1月3日木曜、5日土曜。保健相談所、12月29日土曜から1月3日木曜、5日土曜。男女共同参画推進センター、12月29日土曜から1月3日木曜。産業会館、12月29日土曜から1月3日木曜。商工情報センター、12月29日土曜から1月3日木曜。消費者センター、12月25日火曜、29日土曜から1月3日木曜。高等若者女性仕事センター、12月29日土曜から1月3日木曜。青少年交流プラザ、12月29日土曜から1月3日木曜。文化センター、12月29日土曜から1月3日木曜。総合区民センター、12月29日土曜から1月3日木曜。深川江戸資料館、12月29日土曜から1月1日火曜。なお、1月2日水曜、3日木曜は常設展示室のみ開館。中川船番所資料館、12月25日火曜、29日土曜から1月3日木曜。芭蕉記念館、12月25日火曜、29日土曜から1月1日火曜。なお、1月2日水曜、3日木曜は展示室、史跡展望庭園のみ開館。深川東京モダン館、12月25日火曜、27日水曜から1月1日火曜。ティアラ高等、12月29日土曜から1月3日木曜。スポーツ会館、12月25日火曜、29日土曜から1月1日火曜。ただし、12月26日水曜から28日金曜は、剣道場は床面改修工事のため休場。1月2日水曜、3日木曜は、プール9時30分から17時、およびトレーニング室9時から17時の一般公開。深川スポーツセンターはトレーニング室のみ、施設の団体貸し出し、9時から17時を実施。スポーツセンター、12月25日火曜、29日土曜から1月1日火曜。ただし、有明スポーツセンタープールは12月28日金曜休場。なお、1月2日水曜、3日木曜は、プール9時30分から17時、およびトレーニング室9時から17時の一般公開。深川スポーツセンターはトレーニング室のみ、施設の団体貸し出し、9時から17時を実施。健康センター、12月25日火曜、29日土曜から1月3日木曜。屋外スポーツ施設、野球場、12月25日火曜、29日土曜から1月3日木曜。 屋外スポーツ施設テニス場、12月25日火曜、31日月曜から1月3日木曜。福祉会館、12月25日火曜、29日土曜から1月3日木曜。ただし、千田福祉会館、亀戸福祉会館は12月25日火曜開館。ふれあいセンター、12月29日土曜から1月3日木曜。グランチャ東雲、12月29日土曜から1月3日木曜。長寿サポートセンター、12月29日土曜から1月3日木曜。ただし1月5日土曜は豊洲長寿サポートセンターのみ休業。権利擁護センター、12月29日土曜から1月3日木曜、5日土曜。障害者福祉センター、12月29日土曜から1月3日木曜。子ども家庭支援センター、12月29日土曜から1月3日木曜。エコックル高等、12月25日火曜、28日金曜から1月4日金曜。教育センター、12月28日金曜から1月4日金曜。ただし、12月28日金曜、1月4日金曜は事務室は開室。児童館、12月29日土曜から1月3日木曜。児童会館、12月28日金曜から1月4日金曜。学童クラブ、12月29日土曜から1月3日木曜、5日土曜。高等キッズクラブ、12月29日土曜から1月3日木曜、5日土曜。ただし、1月5日土曜は土曜高等キッズクラブのみ開室。図書館枝川図書サービスコーナー、12月25日火曜、29日土曜から1月4日金曜。ただし、12月25日火曜は高等図書館のみ開館、9時から17時。12月28日金曜は17時に閉館。以上です。区役所2階豊洲特別出張所のマルチコピー機及びコンビニ店舗等でのマルチコピー機によるコンビニ交付サービスは、12月29日土曜から1月3日木曜休止。2、年末年始の防犯対策。泥棒、ひったくり、振り込め詐欺対策を。年末年始は何かと忙しく、気持ちが緩みがちになり、少しの油断から犯罪の被害に遭いやすい時期です。個人、家族、地域でしっかりと防犯対策を行い、犯罪者にこの地域では悪いことができないと思わせる必要があります。自宅を開けるときの泥棒対策。年末年始は帰省などで自宅を開ける機会が増えます。また、会社やお店なども長期間休みとなります。そのため、空き巣や事務所荒らしなどの泥棒被害が増える傾向にあります。空き巣の侵入手段は、一戸建て住宅では、ガラス破り、ガラスを割ったりこじ破って侵入するが、中高層住宅、その他の住宅では、無締まり、鍵をかけ忘れた玄関、窓等から侵入するが多くなっています。次のような対策を講じましょう。戸締まりは確実に。ゴミ出しや買い物など、短時間の外出でも、2階の部屋や格子のある浴室、トイレの窓等、必ずすべての窓や出入り口の戸締まりを徹底する。新聞を貯めない。泥棒に不在を悟られないため、長期不在にする際は新聞を止めるなどしておく。防犯性能の強化。補助錠の取り付け、防犯フィルムの調布、 CP マークの錠など防犯性能の高い建物部品、ドア、サッシ等を設置する。ひったくりに注意。年末年始は多額の現金を出し入れしたり持ち歩いたりする機会が多くなります。金融機関などで現金を出し入れする際は様子を伺ったり、後をつけてくる不審な者がいないか周囲に気を配り、暗証番号を盗み見られたり、多額の現金を持っていると悟られないように注意しましょう。また外出の際は次のような対策で被害を未然に防ぎましょう。カバンは建物側、壁側に持つ。自転車のカゴにはひったくり防止カバーなどをつける。後方からバイクが来たときは振り返って確認する。家族で振り込め詐欺対策を。多くの区民の方々のご自宅に区役所職員や警察官、息子や孫のふりをした嘘の電話がかかってきています。また自宅に家族宛てで消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ、総合消費料金未納分訴訟最終通知書などと書かれた詐欺のはがきや、携帯電話にサイトの未納料金が発生しているなどと書かれた詐欺のメールが送られてくる事案も多く発生しています。その中には大手運送会社やインターネット通販会社を装うものもありますので、特に注意が必要です。詐欺被害に遭った方の多くが、私は騙されないと思っていたとのアンケート結果が出ています。犯人と会話をしてしまうことは非常に危険です。あなたのご家族は本当に大丈夫でしょうか。年末年始の家族や親戚が集まる機会に、振り込め詐欺の防止策について話し合い、迷惑防止機能付き電話機の購入や自動通話録音機の設置など、犯人の電話を受け付けない対策を検討しましょう。問い合わせ先、危機管理課防犯担当、電話 3647-4399、 ファックス 3647-9651、 深川警察署、電話 3641-0110、 城東警察署、電話 3699-0110、 東京湾岸警察署、電話 3570-0110。 3. 薬物乱用防止ポスター兵庫優秀作品決定。薬物乱用防止ポスター兵庫の募集を行い、区立中学生によるポスター438点、兵庫1599点の応募の中から優秀作品として区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞が決定しました。12月21日金曜に優秀作品に選ばれた生徒の表彰を行います。ポスターの部、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞、平賀美久さん、第4砂町中学校3年。兵庫の部、区長賞、東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会会長賞、人生は一度しかない宝物、薬物なんかで終わりにするな。島田匠さん、深川第7中学校1年。東京都薬物乱用防止推進高等地区協議会では、若者の薬物乱用拡大が懸念される現在、区立小中学校、区内高校、大学、地域等で薬物乱用防止教室、キャンペーン活動を行っています。また、青少年対策地区委員会を中心とした江東区薬物乱用防止対策連絡協議会も、区内の薬物汚染を未然に防ぐため、区と協力して 区民を対象とした啓発活動を積極的に行っています。問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、ファクス 3647-8474。
4. 生活保護制度、暮らしに困ったときは相談を。生活保護は、日本国憲法第25条の定めに基づき、現に暮らしに困っている国民の誰もが受けられます。病気や怪我などで収入がない、働いていても収入が少ないなど、生活費や住宅費、医療費等に困っている方に、その不足分を補うとともに、自立した生活ができるよう支援します。生活保護は、国の決めた保護基準、最低生活費と、その世帯の収入を比較して、収入が保護基準を下回る場合に、その不足する分が支給されます。ただし、生活保護に優先して、次のような世帯の状況に応じた努力を行っていただくことになります。預金や土地などの資産を活用する。働ける人は能力に応じて働く。親子、兄弟、姉妹などからできるだけ援助を受ける。年金や各種手当など他の法律などの給付を活用する。相談窓口、深川地域、東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂にお住まいの方、保護第1課、区役所2階24番、電話 3645-3106、ファクス 3647-4917、亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方、保護第2課、大島 4-5-1、総合区民センター1階、電話 3637-2707、ファクス 3683-3722。 5. 国保後期高齢者保険料、口座振替済通知、国保医療費通知を送付。平成30年中、平成29年12月期分から平成30年11月期分に口座振替で納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の口座振替済みのお知らせを12月下旬頃に発送します。このお知らせは口座振替で保険料を納付している方へ確定申告等の資料にご使用いただけるように毎年送付しています。国民健康保険は、世帯主が加入者でない場合でも、世帯主宛に通知します。問い合わせ先、医療保険課保険料係、電話 3647-3169、ファクス 3647-8443。 国保医療費通知を送付。国民健康保険を使って診療を受けた医療費の額や受診日数、医療機関の名称などをお知らせします。ご自身の健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。なお、医療費通知を受けたことによる窓口等でのお手続きはありません。医療費通知が不要な方は医療保険係までご連絡ください。税制改正により、平成30年1月1日から、確定申告等、医療費控除に、医療費の明細書として使用できる場合があります。送付日、2月中旬頃。対象、平成29年11月から平成30年10月の間に、医療機関等を受診された方を含む世帯。すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話 3647-8516、ファクス 3647-8443。 6. 在宅医療シンポジウム。1月20日日曜。がんになっても住み慣れた地域で暮らすために。日本人の2人に1人ががんになると言われています。しかし、がんになっても治療をしたり苦痛をコントロールしたりしながら住み慣れた自宅で暮らすことができます。がん治療の今とがんと共に暮らす在宅医療について、講演とパネルディスカッションによりご紹介するシンポジウムを開催します。講師として、がん研有明病院の片岡明美先生を、コーディネーターとして NHK プロフェッショナル仕事の流儀で紹介された訪問看護師であり、マギーズ東京のセンター長である秋山雅子さんをお迎えします。日時、1月20日日曜、午後1時半から3時、受付午後1時から。場所、江東区文化センターレクホール、東洋 4-11-3。定員200人、申し込み順。費用無料。申し込み、12月17日月曜から、電話で健康推進課、がん対策地域医療連携係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-5889、ファクス 3615-7171。 7. 江東区子ども子育て会議、区民公募委員を募集。区では平成27年度から平成31年度までを計画期間とした江東区子ども子育て支援事業計画を平成27年3月に策定し、事業を実施しているところです。計画の策定及び進行管理等にあたっては、これまで子育ての専門家や区民の代表によって構成する子ども子育て会議でご意見をいただきながら進めてきました。現計画の期間が満了する平成31年度には次期計画を策定します。次期計画の策定及び平成32年度以降における進行管理等を実施するにあたり、この会議の委員のうち、区民を代表する委員を新たに募集します。対象定員、次のすべてに該当する方2人、選考により決定。1、平成31年1月1日現在、江東区に住民登録のある満20歳以上の方。2、平31年1月1日現在、18歳未満のお子さんを養育している方。3、任期中の会議に出席できる方。平日2時間程度。会議中はお子さんの一時預かりを実施。任期、移植の日から平成33年3月まで。報酬、会議1回出席につき1万円。選考、一次審査、作文、二次審査、面接。一次審査通過者には2月中旬頃連絡します。審査結果は2月中に応募者全員にお知らせします。締め切り日、1月10日木曜。申し込み、申し込み書、作文を、郵便番号 135-8383。区役所子育て支援課へ郵送または持参。詳細は区ホームページをご覧ください。申し込み用紙、原稿用紙は子育て支援課区役所3階15番窓口または区ホームページから入手できます。電話 3647-8421、 ファクス 3647-9196。8. 人権学習講座後期、理解することから始める人権、拉致問題、ユニバーサルデザイン、DV 問題についての取り組み。ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、文化、身体の状況など、それぞれの人が持つ様々な違いに関わらず、 誰もが暮らしやすい社会を実現しようとする考え方のことです。その原点には、すべての人が等しく社会の一員として尊重されるべきという考え方があります。あなたの周りのユニバーサルデザインをはじめ、拉致問題、DV のない社会を目指した取り組みについて学びませんか？日時、内容、次の通り、全3回。1、1月17日木曜、北朝鮮当局による拉致問題、短波放送、潮風等の取り組みから学ぶ。2、1月23日水曜、あなたの周りのユニバーサルデザイン、小さなデザイン、大きな発見。3、1月30日水曜、DV のない社会を目指して、DV を知る、気づく、理解する。場所、江東区文化センター6階、第1・第2会議室。東洋 4-11-3。対象定員。区内在住在学在勤の方、40人。申し込み順。希望する会のみの受講も可。費用、無料。一時保育。1歳6ヶ月から未就学児10人。1月4日金曜までに予約。手話通訳、要約筆記。希望する場合は1月4日金曜までに予約。締め切り日、各開催日の前日。申し込み、12月17日月曜から電話、窓口、またはファクスに、1、氏名、振り仮名。2、住所。3、電話番号。4、希望する会。5、保育の希望の有無。希望の場合は、お子さんの氏名、振り仮名、生年月日、さくらんぼ保育室利用経験の有無を記入。6、手話通訳、または、要約筆記の希望の有無を記入し、人権推進課、人権推進担当へ。区ホームページからも申し込みできます。電話 3647-1164。ファクス 3647-9556。9、当時は銭湯のゆず湯へ。12月22日土曜、65歳以上と小学生以下は無料。12月22日土曜の当時に、区内公衆浴場でゆず湯を行います。65歳以上の方と小学生以下の方は無料で入浴できます。ゆず湯に入ると血行が良くなり、体がとても温まると言われています。ゆずの和やかな香りをぜひ体験してください。無料入浴対象の方は、当日入浴の際に浴場へその旨を告げてください。浴場名、所在地の順に読みます。白山湯、枝川 1-6-15、コンパル湯、東洋 1-6-9、入松の湯、東洋 3-12-11、辰巳湯、三好 1-2-3、時和湯、時和 2-3-8、竹の湯、森下 4-9-18、亀の湯、猿江 1-18-9、日の出湯、住吉 2-5-14、高野湯、亀戸 5-9-7、富山湯、亀戸 6-49-14、第二久野湯、王島 1-36-6、羅漢湯、王島 2-37-7、竹の湯、王島 7-7-3、春の湯、王島 7-25-14、竹の湯、北砂 3-25-8、亀の湯、北砂 4-20-25、丸八湯、北砂 6-7-3、文化湯、北砂 6-14-8、久の湯、南砂 1-14-9、気楽湯、南砂 4-15-19、富士の湯、東砂 3-18-17、朝日湯、東砂 7-15-1、 富士の湯東砂 8-20-16 問い合わせ先、消費者センター電話5683-0321、ファクス5683-0318。10、共同事業提案制度実施事業中間報告会。1月25日金曜、実施事業の進捗状況を傍聴可能。共同事業提案制度で採択され、今年度、区と共同実施している事業について、その実施状況等の中間報告会を行います。事業の実施団体が取り組み成果等について報告するほか、採択にかかる審査を行った江東区区民共同推進会議の委員による質疑応答を行います。報告事業、地域障害者交流事業、サルエ、一般社団法人江東ウィズ、身近な水辺を利用したセーリングの啓発による地域活性化事業、NPO 法人江東区の水辺に親しむ会、日本語指導が必要な児童生徒への学習日本語支援事業、 NPO 法人外国語ボランティア江東区。実施事業の概要や当日スケジュールは区ホームページでご覧になれます。日時1月25日金曜午後2時半から4時半、場所江東区文化センター6階第1第2会議室、東洋 4-11-3。 対象定員、共同事業や市民活動に関心のある区民の方、区内で活動する市民活動団体の方、20人程度、先着順。一時保育、1歳6ヶ月以上の未就学児10人、申し込み順、12月17日月曜から20日木曜に電話で申し込み、定員になり次第終了。申し込みが3人に満たないときは実施不可となる場合あり。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、地域振興課区民共同推進担当、電話3647-8570、ファクス3647-8441。 11、初めてでも大丈夫、介護の仕事を目指す方へ、介護業界就労促進研修でサポート。これからの超高齢社会に向けて介護人材の確保が求められています。区では人材確保支援事業として介護業界就労促進研修を実施しています。この研修では、介護の仕事のやりがいや楽しさを学びます。終了後は、介護事業所への就労サポートや、介護関連の資格取得のための研修の案内等も行います。介護の仕事に興味のある方、ぜひ一歩を踏み出してみませんか？日時、1月28日月曜、30日水曜、31日木曜、2月1日金曜、午前9時半から午後1時半、全4回。場所、区役所7階、74会議室。江東区文化センター、東洋 4-11-3。対象定員、介護事業所への就業に興味や関心のある方、20人程度、申し込み順。費用無料。会場見学施設までの交通費は自己負担。内容、介護の基礎知識、介護業界の現状等、福祉用具について、使用方法等、施設見学会、介護職員による講話、個別相談等。締め切り日、1月21日月曜午後5時。申し込み、12月17日月曜午前9時から電話で、競争未来メディカルケア株式会社。土曜日曜祝日を除く。電話 6279-1101。問い合わせ先、長寿応援課施設支援係、電話3647-4331、ファクス3647-9247。12、65歳以上の方へ、体力測定会参加者募集、体力のセルフチェックに。近年、元気で活動的なシルバー世代の方が増えています。健康長寿の秘訣は、体力低下のサインを見逃さず、現在の体力を維持するための介護予防の取り組みを見直すことです。体力測定会に参加して、介護予防や活動的な生活のきっかけにしてください。日時、実施、申し込み場所、次の通り。1月7日月曜、9時から11時、亀戸スポーツセンター、亀戸 8-22-1、電話 5609-9571。2月4日月曜、9時30分から11時30分、健康センター、東洋 2-1-1、電話3647-5402。3月18日月曜13時30分から15時30分東砂スポーツセンター東砂 4-24-1 電話 5606-3171。 内容 1. 体力測定 1. 握力 2. 歩行速度 3. 5回椅子立ち上がりテスト4. タイムアップ&ゴー。5. 海岸片足立ち。6. インボディ、体組成。江東区版、私の健康プラン手帳について説明、測定値を記入します。2. 介護予防の取り組みについての講話。3. トレーニング相談。4. 介護予防に関する相談。対象定員、区内在住で過去半年間体力測定の機会がなかった65歳以上の方30人、運動習慣がない方を優先し申し込み順、要支援・要介護認定者を除く、費用無料、申し込み12月16日日曜午前9時から各実施場所に電話または窓口で、問い合わせ先、地域ケア推進課地域ケア係、電話3647-4398、ファクス3647-3165。13、エコックル高等環境学習プログラム1月。2019年も環境学習に取り組もう。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、対象の順に読みます。エコカルタで遊ぼう。1月12日土曜。1、10時から12時。2、13時30分から15時30分。江東区民が作った地域密着型のエコカルタを使って、楽しく遊びながらエコを学びましょう。読み句や絵札のお話もするよ。無料。5歳から小学生と保護者、各回16人。申し込み順。小学3年生以下は、要保護者同伴、幼児同伴課。和風に遊ぼう。昔懐かしいお正月遊びに挑戦しよう。1月12日土曜。1、10時15分から11時。2、11時15分から12時。3、13時から13時45分。4、14時から14時45分。お手玉や土俵駒などの昔懐かしい遊びを楽しもう。素朴な遊び体験。申し込み、当日直接会場へ。無料。どなたでも各回10人。各回、開始5分前から先着順。 幼児は要保護者同伴。和風に遊ぼう。大人も子供も楽しめるお江戸高等の歴史すごろくゲーム。1月12日土曜。1、12時から12時50分。2、14時50分から15時40分。お正月は明けたけど、まだまだ1月。江戸時代の高等を舞台にしたすごろくゲームで楽しもう。親子で参加すると楽しさ倍増。江戸時代の高等の様子がわかるよ。無料。小学生以上各回6人。申し込み順。小学3年生以下は要保護者同伴。幼児同伴か。船の科学館出前教室。親子で学ぼう。お魚丸ごとウォッチング。1月13日日曜。1、10時30分から12時。2、13時30分から15時。同内容を2回実施。魚の体の仕組みと海の生物の食物連鎖についてのお話を聞き、実際に煮干しを解剖し、何を食べているのか顕微鏡で観察します。1組100円。小学生と保護者、各回12組24人。申し込み順、幼児同伴か。船の科学館出前教室。水パワーで動く船を作ろう。1月14日、月曜祝日。1、10時30分から11時30分。2、13時30分から14時30分。同内容を2回実施。水の力で進むオリジナルの船を作り、実際に水の上を走らせる実験をします。船の仕組みや私たちの暮らしと船の関わりについて学びます。1組20円。年長児から小学4年生までと保護者、各回12組24人。申し込み順、幼児同伴か。作って遊んでみよう。からくり玩具。1月19日土曜、10時から12時。からくりおもちゃを自分で作って遊んでみます。昔から親しまれてきたおもちゃ、ブンブンゴマなどを作って遊んでみよう。1人100円。小学生15人。申し込み順。小学4年生以下は要保護者同伴。車よ未来に向け環境の森を走り抜け。1月20日日曜13時30分から15時30分。車は様々な環境要求に応えてきたが、CO2 による温暖化への対策は今までと違うチャレンジである。今までの諸対策を振り返り、未来への取り組みを見てみよう。無料、16歳以上20人、申し込み順。ブルー布で作ろう、素敵な布造り。1月23日水曜、10時から15時。自宅にある古布を利用して、肌に優しい布造りを作ります。1000円、16歳以上18人、申し込み順。シラスで万華鏡作り。1月26日土曜、10時から12時。シラスの中にいるいろんな形の生き物から、お気に入りの生き物を探し、自分だけのオリジナル万華鏡を作ろう。1人200円。小学生と保護者、中学生、40人。申し込み順、幼児同伴か。身近な樹木を学ぼう。1月27日日曜、13時30分から15時30分。普段目にしている街路樹や公園の樹木について生態を学び、また樹木を利用したクラフトをやってみよう。1組300円。小中学生と保護者、15組30人。申し込み順。星座早見版作りと星空観望会。1月27日日曜、15時30分から18時。星のお話を聞いた後、日付と時刻で星座の位置がわかる 星座早見版を作ったり、星空を観察してみよう。一人50円。年長児から小学生15人。申し込み順。要保護者同伴。会場について特に記載のない講座は、エコックル高等が会場です。同伴保護者一人が引率できるお子さんの人数は、講座によって異なります。対象について特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。詳細はお問い合わせいただくか、エコックル高等ホームページをご覧ください。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7。申し込み、12月15日土曜9時から、エコックル高等に電話、または窓口で。電話、3644-7130。ファクス、3644-7135。ホームページ、https://www.ekokkuru-koto.jp/。14. もったいない、限られた資源を大切に。4. 5R によるゴミの減量や適正処理にご協力を。燃やさないゴミは3種類に分別。燃やさないゴミの分け方、出し方。おおむね一辺が30センチ未満のもので、次のものが対象です。出すときには3種類に分けて中身の見える袋に入れてください。水銀を含む製品、乾電池、マンガン、アルカリ、ボタン、蛍光管、電球型、管型、直管型、水銀体温計、温度計等、購入時の箱に入れるなど割れないように出してください。割れた製品はその他です。発火性のあるもの、カセットボンベ、ライター、スプレー缶、中身を使い切ってから出してください。その他、陶磁器、ガラス製品、金物類、刃物類、ガラス、針、刃物などの鋭利なものは紙などで包み、危険と書いて出してください。蓋付きの容器に入れても可。どうして3種類に分ける必要があるの？それぞれを専門に取り扱う施設で処理するためです。また、きちんと分別されていないことで、清掃車や処理施設での火災等の事故につながる恐れがあります。正しい分別にご協力をお願いします。水銀を含む製品は手作業で分別しています。収集した水銀を含む製品は、処理施設に運ぶ前に、清掃事務所内で一つ一つ手作業により分別しています。ガラス類や刃物類などの混入は作業員の怪我につながりますので、分別にご理解、ご協力をお願いします。その他のゴミを資源化しています。収集したその他のゴミは機械によって破砕し、燃やさないゴミに含まれている鉄やアルミなどの金属類を回収しています。金属以外については化石燃料の代替となる固形燃料製造に用い、資源化しています。区では、できるだけ埋め立て処理をしない取り組みにより、青海地先にある埋め立て処分場の延命化に努めています。問い合わせ先、清掃リサイクル課、清掃リサイクル係、電話 3647-9181、ファクス 5617-5737、15. マンションセミナー。1月26日土曜。時代に乗り遅れないマンション管理運営。マンションの適切な維持管理の推進を目的に、江東区マンションセミナーを開催します。今回は、近況のマンション管理事情を踏まえながら、円滑な管理運営に役立つノウハウを学びます。 皆さんのマンションの維持管理の参考に、管理組合理事の方、区分所有者の方のご参加をお待ちしています。日時、1月26日土曜、午前10時から午後0時半。受付、午前9時半から。場所、教育センター1階大研修室。東洋 2-3-6。対象定員、管理組合理事、区分所有者、及び関心のある方、100人、申し込み順。費用、無料。内容、第1部、講演会。第2部、管理組合意見交換会。締め切り日、1月18日金曜。定員になり次第終了。申し込み、12月17日月曜から電話またはファクスにマンション名、住所、氏名、電話番号を記入し、住宅課住宅指導係へ。電話3647-9473。ファクス3647-9268。
16、読み終えた絵本児童書は図書館に寄贈を。保育園、小学校などで再利用。区立図書館では子どもの成長とともに役割を果たした絵本などの児童書を寄贈してもらい、保育園や小学校等絵本が不足している児童施設で再活用する事業を行っています。破損、汚損、落書きがなく使用できる状態の児童書、絵本、読み物をお近くの図書館までお持ちください。問い合わせ先、各図書館、次の通り。図書館名、住所、電話番号、ファックスの順に読みます。高等図書館、南砂 6-7-52、電話 3640-3151、ファックス 3615-6668、深川図書館、清澄 3-3-39、電話 3641-0062、ファックス 3643-0067。 白川子ども図書館、白川 4-3-19、元加賀小学校1階、電話 3643-7439、ファックス 3643-7400。 東洋図書館、東洋 2-3-6、教育センター1階、電話 3644-6121、ファックス 3615-6669。 豊洲図書館、豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター内、電話 3536-5931、ファックス 3532-5075。 東雲図書館、東雲 2-7-5-201、都民タワー東雲2階、電話 3529-1141、ファクス 3529-1144。 古石場図書館、古石場 2-13-2、古石場文化センター4階、電話 5245-3101、ファクス 5245-3104。城東図書館、大島 4-5-1、総合区民センター4階、電話 3637-2751、ファクス 3637-3122。 亀戸図書館、亀戸 7-39-9、電話 3636-6061、ファクス 3636-6010。砂町図書館、北砂 5-1-7、砂町文化センター1階、電話 3640-4646、ファクス 3640-4610。 東大島図書館、大島 9-4-2-101、電話 3681-4646、ファクス 3681-4810。 枝川図書サービスコーナー。 枝川 3-6-16 枝川区民館1階、電話 3647-6860、 ファクス 3647-6860。 17、中小企業向けセミナー、1月16日水曜。時流を捉え経営に生かす、変化する時代の経営環境。経営者団体の代表を務める講師が、経営者を取り巻く情勢の変化を、チェンジをチャンスに、だからチャレンジの精神で楽しく解説します。少子高齢化、人手不足、最先端技術の活用、外国人への対応等、気になるテーマを取り上げます。経営における内部環境や外部環境の考え方、求められる中小企業の在り方を自らの経験や事例を踏まえながら明るく提案します。日時1月16日水曜午後6時半から8時半、場所産業会館第5展示室、東洋 4-5-18、 対象定員中小企業にお勤めの区内在住在勤の方30人、申し込み順、費用無料。申し込み、12月17日月曜から電話またはファクス、メールに、1、会社名、参加者名、2、所在地、3、電話番号、4、業種を記入し、経済課産業振興係へ。区ホームページからも申し込みできます。電話、3647-2332、ファクス、3647-8442、 E メール sangyou-k@city.koto.lg.jp18、 高等若者女性仕事センター、区内中小企業経営者&人事担当者向け講座、採用難時代の採用力向上シリーズ。区内中小企業の経営者、人事担当者を対象に、採用をテーマにしたセミナーを連続開催します。企業の採用活動を多面的に取り上げ、求める人材の応募・採用につなげるためのヒントを提供します。ぜひご参加ください。詳細は、高等若者女性仕事センターホームページをご覧ください。日時内容次の通り。1回、1月22日火曜15時から17時、応募者の目に留まる求人票の作り方使い方。2回、2月5日火曜15時から16時30分、より良い人材採用のためのインターンシップの活用法。3回、2月8日金曜14時から17時、面接官スキルアップ、効果的な質問と傾聴力を身につける。場所、高等若者女性仕事センターセミナールーム、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、対象、区内中小企業の経営者、人事担当者。費用無料。申し込み、電話またはファクスに、1、会社名、2、本件窓口担当者名、3、参加人数と参加者名、4、会社電話番号を記入し、高等若者女性仕事センターへ。電話 5836-5161、ファクス 3637-2351。 問い合わせ先、経済課雇用支援担当、電話 3647-8581、 ファクス 3647-8442。 ホームページ http://koto-sigoto.jp/。19、高等若者女性仕事センター、 1月度セミナー参加者募集。1月は当センターの人気セミナーの一つであるビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修ワード・エクセル中級編の申し込み枠を増やして開催します。また魅力が伝わる受かる応募書類のためのワンポイント講座はどなたでも受講できるので、在職中の方もぜひご参加ください。日時・内容次の通り。日程・対象・定員・申し込み順・テーマの順に読みます。1月9日水曜10時から12時。39歳以下10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修ワード中級編。1月9日水曜13時30分から15時30分。どなたでも10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修ワード中級編。1月10日木曜10時から12時。39歳以下10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修エクセル中級編。1月10日木曜13時30分から15時30分。どなたでも10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修エクセル中級編。1月16日水曜10時から12時。女性32人。女性のための再就職準備講座。1月22日火曜10時から12時。どなたでも32人。今さら聞けないビジネスマナー基礎講座。1月24日木曜10時30分から12時。女性24人。働く自分をプロデュースメイク編。1月29日火曜10時から12時。どなたでも32人。魅力が伝わる受かる応募書類のためのワンポイント講座。初めて当センターをご利用の場合にはセンターの利用登録が必要になります。すべての講座で受講が初めての方を優先。ファクスには氏名・連絡先・受講希望のテーマをご記入ください。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階、費用無料。申し込み、12月15日土曜9時30分から電話またはファクスに、氏名、連絡先、受講テーマを記入し、高等若者女性仕事センターへ、電話 5836-5160、ファクス 3637-2351、 ホームページ http://koto-shigoto.jp/。 20. 野良黒漫画賞大賞受賞作品決定。森下文化センターで受賞式展示会を開催。野良黒漫画賞に今年も全国各地から総数326点の応募があり、厳正なる審査の結果各賞が決定しました。第14回野良黒漫画賞大賞受賞作品。部門・テーマ・作品タイトル・受賞者名の順に読みます。イラスト・犬部門一般。タイトル・マサル杉山茂之。ジュニア A 小学生以下。タイトル、お昼寝タイム。牧之内彩乃。ジュニア B 中高生。タイトル、今度は僕が散歩に連れて行く番だ。マッキー。コマにぎやか部門。一般。タイトル、応援ありがとう。小林直武。ジュニア、中学生以下。タイトル、ハッピーフレンド。川越千歳。ストーリー部門、一般。 タイトル、お稲荷さんの膝枕。劇団佐野寺。ジュニア、中学生以下。該当作品なし。審査員、山根青鬼。漫画家、野良黒トリオ。江波ジョージ、漫画家。立ち入り春子、漫画家。当初予定していた永田竹丸審査員は体調不良のため審査に参加できませんでした。受賞式、各賞の授与のほか、審査員による公表も行います。野良黒もお祝いに駆けつけます。日時、1月20日日曜午後2時から。対象、どなたでも。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。作品展示会を開催。今回の全応募作品を展示します。惜しくも入賞を逃した作品も、個性あふれる力作揃いです。また、過去13回分の大賞受賞作品も展示します。日時、1月4日金曜から20日日曜、午前9時から午後9時、費用無料、申し込み、当日直接会場へ。いずれも場所問い合わせ先、森下文化センター、森下 3-12-17、電話 5600-8666、ファクス5600-8677。21、なくそう交通事故。4、高齢者の交通事故を防ぐために。
母さんは道路を渡るときに横断歩道をちゃんと渡ってる？
え？急にどうしたの？
この前車を運転していたら、横断歩道のない道路をおじいさんが渡っていて、車に気づいていないのか、こっちを全然見ていなかったんだ。母さんは普段どうなのかなと思って。
つい面倒で横断歩道まで行かずに近くの道路を渡っちゃうことはあるわ。
高齢者の交通事故は横断禁止場所を横断中に多く起きているらしいよ。道路を横断するときは少し遠回りになっても横断歩道を渡るようにしないと。
そうね。以前道路を渡るとき車が遠くに見えていたから渡り始めたら、すぐに車が近づいてきて、ぶつかりそうになったことがあったの。怖かったわ。
危ないな。近くに横断歩道がない場合は、車が完全に通り過ぎるのを待ってから渡るようにしないとダメだよ。
十分に渡れるだろうと思ったのよ。
加齢により、動体視力が低下することで、車との距離感がつかみにくくなることがあるからね。それに渡りきれると思っても、歩く速さも自分が思っているよりも時間がかかってしまうかもしれないよ。
そういえば、最近青信号で横断歩道を渡っていても、途中で赤に変わってしまうことが多くなったわ。年を取ったのね。
誰でも年を重ねれば、心身ともに衰えが来るものだよ。青信号でも次の青信号まで待ってから渡るようにすることで交通事故を防ぐことはできると思うよ。
なるほど、その通りね。あとはどんなことに気をつけたらいいかしら。
家の近くの道でも普段通っているからと油断せずに自分の目で安全確認することだね。ドライバーが自分に気づいているだろうとか、車が止まってくれるだろうという思い込みは危険だよ。
しっかり安全確認をすることが大事ね。ゆとりを持って行動することを心がけるわ。
問い合わせ先、交通対策課、交通係。電話 3647-4784。ファクス 3647-9287。22。お知らせ。平成31年度高等キッズクラブ B 登録学童クラブ申請受付中。集中募集期間12月18日火曜まで。
集中募集期間中の申請が優先されますが、その後も随時申請を受け付けます。申請書配布場所、各クラブ、児童館、児童会館、放課後支援課、区役所6階9番、10番等、申し込み、高等キッズクラブは、募集案内に記載されている各小学校等のクラブ事務室へ、学童クラブは入会を希望する学童クラブへ、高等キッズクラブの問い合わせ先、各キッズクラブまたは放課後支援課支援係、電話 3647-9308、 ファックス 3647-9274、学童クラブの問い合わせ先、各学童クラブまたは放課後支援課育成係、電話 3647-9230、 ファックス 3647-9274。 平成30年、医療従事者の届け入れをお忘れなく。この届け入れは、医療従事者の分布及び就業の実態を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的に行われるものです。医師法等の規定により、各年ごとに12月31日現在の届け入れをしていただくことになっており、今年はこの届け入れの年になります。該当者及び届け入れ先は次の通りです。届け入れ用紙は保健所にあります。医師、歯科医師、薬剤師、すべての方。原則、住所地を管轄する保健所へ。保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、歯科技工士。業務に従事している方。就業地を管轄する保健所へ。届け入れ方法。1月15日火曜までに、郵送または窓口で。ファクスでの提出は不可。問い合わせ先、保健所健康推進課庶務係、電話 3647-9539、 ファックス 3615-7171、 または東京都福祉保健局医療人材課、電話 5320-4517、 ファックス 5388-1436、 薬剤師のみ、薬務課、電話 5320-4503、 ファックス 5388-1434。 高等図書館冬休みグループ学習室のお知らせ。お友達や保護者の方と一緒に図書館で相談しながら学習ができるグループ学習室を開設します。宿題やテスト対策、調べ学習等のために電源が使用できる席を一部設けました。ぜひご利用ください。日時、12月22日土曜から28日金曜、休館日、鑑賞室の使用予定がある時間を除く。保護者と一緒でない小学生のご利用は17時まで。1回3時間まで。終了時にお待ちのグループがない場合、1回3時間ごとの延長か。場所、高等図書館1階鑑賞室、南砂 6-7-52。 対象、小中学生、高校生の2人以上のグループ。付き添いの保護者の方もか。個人での利用は不可。費用、無料。注意事項、高等図書館のみでの実施です。学習以外の目的での利用、ゲーム、工作等はご遠慮ください。申し込み、高等図書館1階カウンターで。電話等での申し込みは不可。問い合わせ先、高等図書館奉仕係、電話 3640-3151、 ファックス 3615-6668。分譲マンション無料相談会。日時、1月9日水曜、13時から16時。1件1時間以内。場所、区役所7階第74会議室。対象、
区内分譲マンションの管理組合役員及び区分所有者、費用無料、内容、分譲マンションの維持管理に関する様々な問題に対応するための無料相談会、要予約、相談員、マンション管理士、締め切り日、12月28日金曜、申し込み、12月17日月曜から、住宅課住宅指導係、区役所5階1番に、電話、ファクス、または窓口で、電話 3647-9473、ファクス 3647-9268、介護保険認定調査員、社会福祉協議会を募集。平日、日中の空いた時間で無理なく働けます。契約期間、3月31日日曜まで。業務委託契約、年度更新あり。対象定員、介護支援専門員の資格を有し、介護保険法に基づく事業所等に勤務していない方、おおむね65歳未満で、認定調査員新規研修を修了した方、若干名、選考により決定。業務委託料、1件4000円、研修期間あり。内容、区内での訪問調査及び調査票の作成。選考、書類及び面接。申し込み、1、履歴書、写真添付。2、介護支援専門員証の写し。3、応募の動機を200字程度に記入したもの、様式自由を、郵便番号、135-0016、東洋 6-2-17、江東区社会福祉協議会総務課認定調査係へ、郵送または持参、電話 3647-5831、ファクス 3647-5833。23、講座催し物、児童会館産後ヨガストレッチ。日時、1月27日日曜10時30分から11時30分。場所、児童会館、住吉 1-9-8。対象定員、区内在住で1歳未満のお子さんがいる母親10人、抽選。結果は当選者にのみ、12月21日金曜連絡。費用無料。締め切り日、12月20日木曜。申し込み、児童会館に電話または窓口で、電話 3633-6911、 ファクス 3633-6936。 深川東京モダン館新春延吉一門会、日時1月2日水曜、3日木曜、16時から会場15時30分。場所、深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15、 定員各50人、申し込み順。費用、予約2500円、当日2800円。内容、深川の師匠、三遊亭延吉一門による落語会。出演、三遊亭延吉、小園長、万吉、長吉、マンボウ。申し込み、12月15日土曜から電話で深川東京モダン館、電話 5639-1776、 ファクス 5620-1632、 ホームページ http://www.fukagawatokyo.com/。葛西臨海公園でバードウォッチング。葛西臨海公園にツグミやジョウビタキなどの小鳥や猛禽類を探しに行きましょう。日時、1月14日月曜祝日、9時から12時。場所、
葛西臨海公園、江戸川区臨海町6。集合、葛西臨海公園入り口広場、噴水付近。対象定員、中学生以上40人、申し込み順。中学生は保護者同伴。費用、無料。持ち物、筆記用具、お持ちの場合、双眼鏡や鳥類図鑑。天候や気温に応じて、防寒着、帽子、手袋、雨具など。申し込み、12月15日土曜9時からエコックル高等に、電話または窓口で。電話3644-7130、ファックス3644-7135、ホームページ https://www.ekokkuru-kotto.jp/。 簡単、気軽に楽しもう。ビーチボール講習会。ビーチボールを使用して、みんなで楽しく体を動かしてみませんか？日時、1月19日土曜。場所、スポーツ会館大体育室、北砂 1-2-9。集合、18時から。対象定員、高校生以上の方50人、申し込み順。費用、無料。申し込み、12月17日月曜からスポーツ会館に、電話または窓口で。電話3649-1701、ファックス3649-3123。ソフトバレーボール大会、日時1月20日日曜9時から16時。場所、スポーツ会館大体育室、北砂 1-2-9。集合、8時50分。対象定員、区内在住、在勤、在学の方、50組。4人1組、200人。申し込み順。費用、無料。内容、大会前にルール説明を行います。初心者でも気軽にラリーを楽しめる競技です。試合形式。1、一般男子の部。中学生以上。2. 女性の部 A 中学生以上39歳まで。 3. 女性の部 B 40歳以上。 4. ファミリーの部大人2人小学生以下2人。1から4いずれも4人1チームで申し込み。年齢は4人の平均年齢でもか。申し込み12月15日土曜から各スポーツセンター窓口にある申し込み書に記入し、スポーツ会館へファックスまたは窓口で。ファックス3649-3123。電話3649-1701。クライミングトップロープ安全講習会1月分。安全にトップロープクライミングを楽しむための講習会です。講習を終了した方は、センターのトップロープをご利用いただけます。日時、1月9日水曜、19時から21時。1月26日土曜、9時30分から11時30分の、いずれか1日。場所、深川スポーツセンター1階。対象定員、中学生以上の方、確実6人。区内在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。費用、3080円。締め切り日、12月26日、水曜、必着。申し込み、往復はがきに、1、クライミング安全講習会。2、希望日、第2希望まで記入か。3、住所。4、氏名、振り仮名。5、年齢。6、性別。7、電話番号。8、区内在勤在学の方は、勤務先、学校名を記入し、郵便番号 135-0044、越中島 1-2-18、深川スポーツセンターへ。なお、
返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3820-5881、 ファックス 3820-5884。 江東区体育協会創立60周年記念ミックスバドミントン大会。日時2月10日日曜9時から。場所深川北スポーツセンター。対象定員区内在住在勤在学の高校生以上の男女ペア92組184人抽選。費用2人1組1020円。内容部別に開催。 A 江東区バドミントン協会以下協会一部登録者相当。 B 協会二部登録者相当。 C 協会三部登録者相当。 D 協会四部登録者相当。 E 初心者。高校生は二部以上での申し込み。締め切り日12月28日金曜必着。申し込み往復はがきに出場する A から E の部門ペア2人の1、氏名、振り仮名、2、住所、3、電話番号、4、年齢、性別、5、江東区バドミントン協会会員は所属クラブ名、登録部、登録番号を記入し、郵便番号 135-0023、平野 3-2-20、深川北スポーツセンターへ郵送または窓口で。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 3820-8730、 ファックス 3820-8731。 深川江戸資料館伝統芸能公開。1、講談。講談は日本の伝統芸能の一つで、演者は尺台と呼ばれる台の前に座り、針線で台を叩きながら調子を取り、物語を読み上げる話芸です。江戸の町並みの中でお楽しみください。日時、12月16日日曜、14時から14時30分。出演、神田陽子ほか。2、落語。江戸庶民の大きな楽しみの一つであった落語。落語の舞台そのものである常設展示室、江戸の町並みの中で、江東区ゆかりの落語家の出演により、落語をお楽しみいただきます。日時、12月22日土曜、14時から14時30分。出演、三遊亭司。いずれも、費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。小中学生は、保護者同伴。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファックス 3820-4379。 芭蕉記念館、後期企画展、歳時記と季語に見る俳句。後期企画展では、歳時記と季語という俳句を考える上で欠かせない2つのテーマを取り上げます。歳時記の歴史や種類、芭蕉から近現代までの俳句に見る季語についてご紹介します。日時、12月13日木曜から4月21日日曜、9時30分から17時、最終入館16時30分。第2、第4月曜は休館。祝日の場合は翌日。費用、大人200円。20人以上の団体料金、150円。小中学生50円。20人以上の団体料金、30円。障害者手帳をお持ちの方と、その介助者1人は半額。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。芭蕉記念館、時は 1-6-3。 電話
3631-1448、ファクス3634-0986。
認知症家族介護者教室交流会。認知症についての講話と家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください。日時、場所、次の通り。日時、施設名、会場、内容、申し込み、問い合わせ先の順に読みます。1月19日土曜、13時30分から15時。古石場高齢者在宅サービスセンター。古石場 2-14-1-101。介護で抱えたストレスを少しでも軽くできる方法を見つけてみませんか？古石場長寿サポートセンター。電話 3641-2801。ファクス 5621-3545。1月19日土曜14時から15時。総合区民センター第2話室王島 4-5-1。認知症かもしれない人にどのように接し声かけをしたらよいか、長寿サポートセンターの職員の実演を踏まえ一緒に学びましょう。王島西長寿サポートセンター、電話3636-9857、ファクス 5628-5125。 定員20人、申し込み順。費用無料、飲食費実費。申し込み12月17日月曜から電話で各長寿サポートセンター。高齢者家族介護教室。介護に役立つ知識や技術を学ぶことができます。日時、施設名、会場、内容の順に読みます。1月12日土曜14時から15時30分。あじさい高齢者在宅サービスセンター、東砂 4-20-15。電話 5857-8231。ファクス 5857-8231。8235。ご家族のエンディングについて考える。いざという時に備えて、葬儀の形態や予算といった最近の葬儀事情や、今からできる準備についてお伝えします。1月19日土曜、13時30分から15時。白川高齢者在宅サービスセンター。白川 3-4-3-201。電話 3630-6591。ファクス 3630-6598。口腔ケアを学びましょう。歯科医師による口腔ケアの必要性や方法、義歯、入れ歯についてのわかりやすい講義です。1月19日土曜、14時から15時30分。枝川高齢者在宅サービスセンター。枝川 1-8-15-101。電話 5632-2277。ファクス 5632-2276。尿漏れ防止。リハビリパンツ、パッドについて、吸収される尿量などによって、どのようなものを選べばいいのかご説明します。自宅での困りごとなどにもお答えします。1月19日土曜、14時から15時30分。亀戸高齢者在宅サービスセンター。亀戸 4-21-13。電話 5626-0130。ファクス 5626-0133。病気と食事の関係。高齢者がなりやすい病気の予防や、良い生活習慣につながる食事について説明します。調理の際の一工夫も紹介します。1月19日土曜、14時から15時30分。ことぶき園高齢者在宅サービスセンター。北砂 2-1-16。電話 3615-4850。 ファックス 3615-4855 介護サービスの利用方法、在宅サービス、施設サービスの利用方法や相談から利用開始までの流れについて説明します。実際の施設見学も行います。対象、定員、区内在住在勤でご家族の介護を行っている方20人、申し込み順。費用、無料。12月17日月曜から各施設に電話。受付時間、月曜から金曜、9時から17時。24、保険。30代のための検診、生活習慣病予防検診1月分。日時、場所、次の通り。城東保健相談所。郵便番号 136-0072。大島 3-1-3。電話 3637-6521。ファックス 3637-6651。検査日時。1月8日火曜9時から。結果日時、1月25日金曜13時10分から。深川保健相談所、郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファックス 3641-5557。 検査日時、1月8日火曜13時10分から。結果日時、1月22日火曜13時20分から。深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファックス 5632-2295、検査日時、1月4日金曜12時45分から。結果日時、1月18日金曜13時30分から。城東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファックス 5606-5006、検査日時、1月11日金曜8時50分から。結果日時、1月25日金曜13時から。対象、定員、検診日現在、30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、12月20日木曜筆着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送または窓口で、重複申し込み不可。電子申請もできます。ホームページ、http://www.sheisei.elg-front.jp/tokyo/navex.html 問い合わせ先、各保健相談所管理係。25、休館、休止、ご不便をおかけします。深川スポーツセンター。1月4日金曜夜間、バドミントン、バスケットボールの大体育室の一般公開を中止。イベント準備のため。問い合わせ先、深川スポーツセンター、 電話 3820-5881、 ファックス 3820-5884。 スポーツ会館、1月20日日曜午前午後の大体育室、ビーチボール、バドミントン、午前の柔道場、剣道場、各種武道の一般公開を中止、大会等開催のため。問い合わせ先、スポーツ会館、電話 3649-1701、 ファックス 3649-3123。 26、観光所、創業支援セミナー。創業支援の専門家が基礎から実践までわかりやすく講義します。事業計画の立て方から各種経営上の知識、資金調達等を学んでください。本セミナーは江東区の特定創業支援等事業です。日時、2月2日、16日、23日、3月9日、土曜全4回、13時20分から16時50分、予定。場所、産業会館、東洋 4-5-18。対象、定員、創業をお考えの方、創業直後の方30人、申し込み順。女性、若者、シニアの方も歓迎。費用、無料。内容、経営全般、販路開拓、財務、事業計画書の作成等。日本政策金融公庫の担当者による資金相談も行います。主催、日本政策金融公庫江東支店。講演、江東区、東京商工会議所江東支部。申し込み、12月17日月曜から、日本政策金融公庫ホームページ、https://www.jfc.go.jp/n/seminar/index.html で、問い合わせ先、日本政策金融公庫江東支店吉田、電話 3631-8175。若洲ゴルフリンクスゴルフアカデミージュニアスクール。ジュニア初級者を対象とした PGA、LPGA 会員によるレッスンです。日時、1月から3月の木曜、金曜のいずれか、週1回、全9回、17時から約1時間。場所、若洲ゴルフリンクス練習場、若洲 3-1-2。対象、定員、小中学生15人、申し込み順。費用、無料。申し込み、12月15日土曜から電話で、若洲ゴルフリンクス練習場、13時30分から16時、電話、3522-3370。27、その他。高等病院、高等健康フォーラム。日時、12月22日土曜13時30分から13時15分会場。場所、高等病院本館2階北側待合室、大島 6-8-5。 定員50人、先着順。費用、無料。内容、炎症性腸疾患について。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室。電話 3685-2253、 ファックス 3685-2766。 千葉大学管弦楽団定期演奏会、15組30人無料招待。日時、12月28日金曜18時30分開演、17時45分開場。 場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。定員15組30人抽選。費用無料。内容 R. ワーグナー歌劇ローエングリン第1幕第3幕への前奏曲 F. リスト前奏曲 S. ラフマニノフ交響曲第2番ホタン調。出演安倍未来指揮山崎雄介ハープ千葉大学管弦楽団。締め切り日12月25日火曜必着。申し込みファックスまたはメールに1第124回定期演奏会招待希望2名前ふりがな3住所4電話番号を記入し千葉大学管弦楽団担当者へ電話080-9389-5421ファックス3992-3121 E メール cuo_conungers@yahoo.co.jp ホームページ http://cuorchestra.web.fc2.com/。認知症カフェ開催。1、明日、ギャラリーカフェ。日時、12月20日、木曜、14時から16時。場所、明日、フォトギャラリー。東洋、1-15-4。費用、無料。内容、スライドショー、今まで訪れた国々の風景と人々の思い出、利用者の交流、専門職による相談等。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、山口。電話、090-1600-2362。2、長屋カフェ。日時、12月22日土曜、14時から16時。場所、総合区民センター第2研修室、大島 4-5-1。費用、無料。飲食実費、200円。内容、ミニ講話、健康なお口は歯磨きから、他。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、NPO 法人、深川長屋。電話、090-4954-9744。28、みんなの広場。アナログゲーム、健康麻雀など。日時、10時から16時30分。場所、亀戸 6-55-8-103。対象、どなたでも。費用、300円から1000円。内容、余暇を楽しんでください。コミュニケーションにもいいですよ。ゲームサロンベルで検索。問い合わせ先、ベルの会、前田光子。電話3683-7079。電話070-2635-1710。消しゴムスタンプを作る参加者募集。日時月1回火曜13時から。場所総合区民センター。大島 4-5-1。対象どなたでも。費用1500円。資料代含む。道具は問い合わせ。内容、春夏秋冬のスタンプデザイン。申し込み、電話で。消しゴムアート研究会、上村王子。電話、3389-2930。29、区長と話そう、江東区。 高等ブランド認定企業の皆さんと意見交換パート2。11月12日、区長と話そう江東区が行われました。前回好評だったことにより、今回も優れた技術でものづくりを行い、それを守りながら継承している江東ブランドの認定企業の皆さんと山崎区長が語り合いました。江東ブランドが江東区を元気にしていく。認定企業の皆さんは、まず製品や技術の一押しポイントや他社との違いについて説明し、交流を深めた後、江東ブランドを展開していくにあたっての今後の抱負を話しました。特に今後の抱負では、江東ブランドとして企業や製品の PR を発信していけるのは素晴らしいことだと思っている。江東ブランドに認定され、皆さんの積極性、江東区のブランドを一生懸命やっていこうという姿勢に、自社ももっと積極的に世界にアピールしていこうと思った、との意見が出るなど、活発に意見交換が行われました。区長は、江東ブランドの認定企業の皆さんが一つになれば、もっともっと江東区が元気になっていくと思います。これからも一緒に頑張っていきましょう。と話していました。30. 江東シーサイドマラソン大会、潮風を受けて4108人が失踪。11月25日、夢の島競技場を起点に、第38回江東シーサイドマラソン大会が開催され、ハーフ 10km の各部門に、16歳から83歳までの4108人が参加し、うち3902人が完走しました。今年は壮年女子ハーフの部で、名越ゆかりさんが、壮年女子 10km の部で川村珠恵さんが、共に大会新記録で優勝を果たしました。各部門の優勝者は次の通りです。第38回大会の優勝者、継承略。ハーフ、一般男子、渋谷祐介、東京立教、1時間11分50秒。一般女子、中村美香、1時間26分06秒。壮年男子、大場康春、海老川の力、1時間21分25秒。壮年女子、名越ゆかり、1時間29分09秒。10km、一般男子、平野圭介、33分07秒。一般女子、川内直、40分29秒。壮年男子、田口博之、公開坊 RC、36分26秒。壮年女子、河村珠恵、42分37秒。31、江東トコトコ日和、めでたい江東の福、配布中。今回は関東で、深川亀戸の七福神巡りを特集します。七福神の由来や各寺社の特徴、見どころなど、江東区の七福神ならではの楽しみ方を詳しく案内しています。江東運気アップ2019のページでは、江東御朱印帳コレクションとして、区内で手に入る御朱印帳と、初日の出が見られるスポットや、福を招く行事を紹介しています。12月から2月の区内イベント、街歩きガイドサービスなども参考に、街歩きを楽しんでみませんか？配布場所、江東区観光協会事務所、東洋 4-5-18 産業会館内、江東情報ステーション、区役所2階、文化観光課、区役所4階33番、各出張所、豊洲特別出張所、各文化センター、区内観光施設等、問い合わせ先、 江東区観光協会、電話 6458-7400、 ファックス 6458-7420。 32、頑張る小中学生コーナー。全国中学校水泳競技大会女子100メートル平泳ぎ2位、黒部花さん、大島中3年。昨年に続き全国大会に出場した黒部さん。昨年は、とにかく表彰台に乗ることができたら良いと思っていたので気持ちが楽でした。が、今年は、昨年優勝していたので負けられないとの気持ちで大会に臨みました。惜しくも2位という結果になり、準優勝だったということと、目標にしていた1分9秒台を出すことができなかったことが悔しかった、と感想を話してくれました。昨年から今年にかけて、練習後の栄養補給のタイミングについて意識的に取り組むなど、将来に向けて努力を惜しまない黒部さん。オリンピックに出場し、金メダルを取るという目標に向け、ますますの活躍を期待したいと思います。全国中学生テニス選手権大会男子ダブルス。2位、香川祐希くん。香川第三中3年。福島啓太くん。深川第三中3年。偶然にも、二人ともお兄さんがやっていたのを見てテニスを始めた香川くんと福島くん。見事に全国大会で準優勝しました。自分の良いサーブと福島くんのネットプレーがうまく噛み合って、ポイントが取れて嬉しかった。香川くん、関東大会優勝、全国大会準優勝という結果も嬉しいが、香川くんと二人であそこまで頑張れたことがとても嬉しい。福島くん、と大会の感想を話してくれました。今後もテニスを続ける二人の目標は、団体戦、個人戦ともに日本一になる。香川くん、インターハイで良い結果を残したい。福島くん、です。東京都中学校総合体育大会、陸上競技大会、男子砲丸投げ、2位、全国大会出場、小川育太くん、深川第五中3年、中学校に入学して砲丸投げを始めた小川くん、見事全国大会に出場しました。砲丸投げの魅力は、努力と記録が比例するところ。難しいところは、一見パワーだけで投げているように見えるが、実は細かなフォームの調整が必要なところ。反復練習をたくさんしました。と話してくれました。14メートルを出す。全国大会で入賞するという目標を達成できず悔しい思いしかないと大会を振り返った小川くん。今後は高校ではラグビー部に入り陸上で培ったものを活かして新たに頑張ろうと思いますと新たな一歩を踏み出します。問い合わせ先、広報係、電話 3647-2299。33、知って得する、東京2020オリンピック・パラリンピック、ボリューム33。近代オリンピックの第1回アテネ大会は、古代オリンピックと同様に男性選手のみで実施されました。第2回パリ大会から女性が参加しましたが、出場選手997人のうち22人でした。それから100年以上経過した2012年のロンドン大会では、全1568人中4676人の女性選手が参加し、初めてすべての競技で男女の競技が開催されました。オリンピックまであと591日、パラリンピックまであと623日、以上で、江東区声の広報、平成30年12月11日号を終わります。